花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮、
1の1、パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで15期、はい、1の1でございますね。
はい、ありがとうございます。
まあ別にだからなんだってことは、
そうそうそう、
全然ないんですけど
しれっとね、また始まるっていうね。そう、
ただこの1の1は15回しかやってないですからね、まだね。
そうですよ、
っていうことですね。
うん、
まあ毎回こう期ごとに何かね、新しく何かが始まる感は別に最近はないですけど
そうなんですよ。
うん、ただなんかさ、このマリオのように1の1から8の4まで行って、
うん、
で1の1に戻るって感じですけど、
うんうん、
なんかこれさ、すごい良かったなーって思うんですよね、今思うと。
おおお、
あ、っていうのはその、うん、なんかさ、まあもちろん通算400、500何回とかでもいいんですけど、
そう、普通はみんなそうだよね。
そうそう、
な、なん、今日何回目なんだ、そうそうそうそ
う、
みたいな。
うん、なんかそれをこう、あんまりこう意識せずにさ、
そうだね。
ね、なんかいつでもこうやっている感があって、
うん、なんかどんぐらいやってんだろうね、
ねっていう、なんかそんぐらいの感じで、うん、気づいた時に数えて、あ、なんかもう500回もやってんだみたいなさ、
うん、
なんかそういう感じが私はね、すごい、あ、いいなって思うんですよ。
そうですね。うん、前まではこう何期ごと、一期ごとになんていうの、あの、ファミコン名人の教え、
あ、そうそう、カ
ッコ仮を外してみたり
とかね、
うん、インフィニティってつけてみたり、
とかなんか言ってみたりしてましたけどね。
そう。
まあ、紆余曲折を経て、
そうそう、もう変わらず固定で、
うん、で
ずっと仮のまま、
そう、永遠にループしていくっていう。
そうですそうです。
もうサザエさんやちびまる子ちゃんみたいな。
あ、ビューティフルドリーマー
み
たい
な。みたいなね。あ、いい例えですね。その通りその通り。
もうずっと。
ね、
繰り返しますよ。
っていう、うん、で、まあ、あの、いつしか、あの、我々が死んだら終わるっていう、うん、
そうそうそう。
そんぐらいの、なんかそんぐらいのね、うん。
そうそう。
なんかそういう感じがあっていいかなと。
いい。
うん、思いますので、うん、引き続き皆様、
はい。
ご愛顧のほどよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、花井さん最近どうすか？
はい。あ、そうなんですよ。ね、まあ、今日は金曜日なんですけれども、
うんうん、
8月16日の。
そうですね。
で、8月15日の木曜日、まあ、昨日なんですけど、この収録日からしたらね、
うんうん、
に無事にですね、ストーリーテラーズ、怪談テラーズと書いて、ストーリーテラーズと読む。
はいはいはいはい。
スカパーとかでやっているんですかね、あの、モンド TV というね、
うんうん、
チャンネルで、放送してます怪談のお話なんですけれども、
うん、
その番組がですね、無事に第1回目放送されました。私が出てる回の第1回目。何第1回目かというと、
うん、
まあ、見逃しても大丈夫です。17日、18日、19日、21日、22日、24日、25日、26日、28日と再放送ございますんで。
ああ、なるほど。
はい。そうなんですよ。だからこんだけやっていただけるんで、ぜひね、まあ、有料チャンネルなんで見れない方がいらっしゃると思うんですけれども、
うん、
もし入ってるぞっていう、モンド TV 見れるよっていう方がいらっしゃいましたら、どうか、怪談テラーズ見ていただいて、うん、はい、ストーリーテラーズですね。はい。見ていただきたいなと思います。めちゃめちゃ怖い思いしたから見てほしい。
ああ、
ほんまに。
感想をいただいてましてですね。
ありがとうございます。
ジンさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
花井さんが出ていたストーリーテラーズ見ました。
はい。
地元のトンネルに行っていたのでびっくりしました。
お
ー。あのトンネル、はい、あのトンネルはめっちゃ有名な心霊スポットですよと。
はい。
自分は怖くて行ったことがありません。
はい。
あと花井さんの階段も怖かったということで。
ありがとうございます。
あ、実は。なるほどね。
実はカンパケって言ってね、うん、その出来上がりのものを、まあ、放送前にいただいたんですよ。
はいはいはい。
はい、これを放送しますよっていうのをいただきまして、
うん、
なので私が出てる回見れるんですけど、もう、その映像を見るのも私今もう怖いので、そのトンネルのね。
はあ、なるほど。
はい。なので、まだ、ちょっと、心の整理がついていないので、
うん、
どういう風な編集になっているのかわからないです、なんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。なんですけど、もうやらせだと言われたら、もうそれまでです。だから、その時に行ったあの5人だけが本当に怖い体験をしたっていう、そんな、何かわからない体験をしたっていうので、
ああ。
で、まあ、だからそのまま流しても、直すわけにいかないしね、みたいな感じで、お蔵入りにするか、うん、めちゃめちゃ短く編集して流すか、みたいな感じでおっしゃってたんですけど、
うん、
まあ、まだ夏が続くんで、ちょっと怖い話、怖い話というかね、結構あるあるなんですって、その、普通にホラー映画とかね、
うん、
撮るじゃないですか。はい、まあ、撮られじゃん、ホラー映画がまあ、なりやすいんですけど、
うん、
普通のドラマとか映画とかでもいいんですけど、
うん、
やっぱ映ることがあるんですって。もう何かわかんないのが映ってると。
ああ、はいはい。
それを消すのもお金がかかるわけですよ、CG とかで。だから、そこをカットせざるを得なかったりとかするんですって。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、もう一回撮り直せばいいけど、予算的にそれが難しかったりとかさ。
うんうん。
すると、もうしょうがないからそこのは一切使えないよねって言って、ごそっとカットになっちゃったりとかして、別のを差し込むとか。
ああ、なるほど。
になっちゃったりすることがあって、だから結構下打ちとかしてるんだって、なんか映っちゃうと。また映ったな、みたいなんで。
ああ、なるほど。
そう。みたいな感じで結構長い間ロケしてても、それがずっと映ってたら、もうそこの部分カットで一切使えなかったりとか、することがなんかね、あるあるらしいよ。
ああ、そうなんですね。
だから珍しく、映っちゃったパターンなんですよ。本当に今回のは。
なるほど。
そうなんで。いつもはこう、音とかは本当によくあるけど、っていうので、そうなんですよ。出てきてくださったんですけど、
うん、
ちょっとって思って、はっきり映りすぎだよみたいなね。もっと窓にチラッと顔が映ったぐらいの感じのやつだったらね、
うん、
後から見たらこんな映ってましたよぐらいの感じだったらまだ使えると思うんですけど、まあ、そんなはっきり映っちゃう、うん、
ちょっとあざと可愛すぎでしょ
う
みたいな。
そう、ちょっとやっちゃいましたね、うん、みたいな。そう。
なるほどね。
そうなんだ、まあ。多分みんな、なんかまあバランスが良かったんでしょうね。そのなんか行った人数とかさ。
なるほどね。
そう、私もその、アシスタントの女の子も怖がりだったこととかも良かったりとかさ。イケイケのお化けごっつみたいっすわーみたいな人がいるとちょっと嫌だったかもしれないけど。
あ、ちょっと、神対応されちゃった感じですかね、
うん。そう。あ、それをね、なんかね、私ね、この話すごく怖かったんですけど、
うん、
まあそういうお化けがね、すごいずっとちっちゃい時から見えるっていう方がいらっしゃる怪談会にこの間行ってきたんですよ。
うんうん、
で、なんか、花井さんも、なんか、お願いしますみたいな感じで振っていただいて、
うん、
あ、なんか今日完全お客さんのつもりだったんだけど、何喋ろうかなと思った時に、
うん、
もう喋りたくなかったんだけど、ふとその、あ、ちょっと、トンネルロケの時の話しようと思って、
あ、
そうそう、お話ししたんですよ、
うん。
で、その、何回も壊されちゃうお地蔵さんがあるんですけどね、その、トンネルの中に、
うん。
で、それはね、なんかその、村の人に聞くと、トンネルの上に置いてたんだけど、うん、トンネルの上にあったんだけど、冬になったら雪が積もって、お地蔵さんに。
あ、
だから、かわいそうだからトンネルの中に入れたっていう話をしてたんですよ。
なるほど。
それが、あそこにトンネルの中に、お地蔵さんが、ある理由、最初の、
うんうん、
そこから始まり。でも、そこからその、お地蔵さんの首がね、
うん、
もう、取っていかれたり、お地蔵さん自体が亡くなったりっていうのが、すごいもう5、6件続いていて、
うん、
で、この間、ね、ツイッターで知ったんですけど、
うん、
まあ、よくみんなそこに YouTuber とかが行くんですよ。
おー、なるほどね。
うん。ツイキャスの人とかね。
はいはいはい。
動画配信で行くんですけど、
うん、
また首がなくなってたんですって。で、うちらが行った時の、うち行った時は新しいお地蔵さんがあったんで、
うん、
その後にもうすぐ、またそれやられていて、
うんうん、
すごくそれはもうお化けとかじゃなくて、そのお地蔵さんに執着しすぎですか。
うんうん。
絶対壊すとか。
うん。
そう。だから何なんだろうねっていう話をしたんですよ。
うん。
そしたらなんか、え、それお地蔵さん動かしたことがダメなんじゃないって。
うんうん。
なって、えって、でも、その、雪が積もってかわいそうだから、入れた、雪がかからないように、いや、それはその、こっち側の意見であって、
うん、
お地蔵さんっていうのは何かが ある場所に建ててるものだから、置いてあるものだから、
うんうん、
それはやっぱかわいそうとか言って勝手に動かすんじゃなくて、そこに置かなきゃいけないんじゃないのって、
うんうん、
そこに置いてあげてることが正しかったのを、そこに置いちゃったことが原因な、気がしますってみんながなったの。
ああ、はい、はい。
で、私は、かわいそうだから動かしてあげて、うん、よかった、あ、それはそうなんだって思って、なんか納得したんですよ。そこで、事件があったからおじさん置いたわけじゃなくて、
うん、
おじいさんが言うにはそうやってお話ししてたから、
うんうん、
で、ああって思ったら、あ、そっか、勝手にこっちがそう思ってよかれと思ってやったことだけど、それがじゃあ、引き金だったのかもしれないなって思ったら、
うん、
ちょっと、となんかね、何も見えなかった怖いものが、なんか、見えた気がして、私、
うん。
そう。だから今、この階段階で話したくなったのかなと思って。
うん、
だから、あのお地蔵さんもしかしたらそこに、なんか元あった場所はどこかわからないけど、まあ、そのトンネルの上だっておじいちゃんおっしゃってたけども、
うん、
そこに戻してあげた方がいいのかもしれないなって。
なるほどね。
思ったっていうお話ですね。
うん、
そうそう。
まあそうですね。その、お地蔵さんはね、
そう。
結界だったりしますからね。
うんうんうん。
だからもしかしたら、その、
そう。
ね、意見があったように、何かを封印していた、
そうそうそう。
ものが、まあ動かされたことによって何かが、バランスが崩れたっていう話はあるかもしれないですね。
かなーと思って、
うん。
だったらなんか納得。ね、
花井さんがそのことで何かが見えて話そうと思ったっていうのは、うん、もしかしたらお地蔵さんからのメッセージなのかもしれませんね。このサメミコの、
サメミコの力
を借りて、私を元の封印のところに戻してほしいっていうのをこう叱るべき人のところにこう伝えるっていう。
だからまあ、私はでも、あそこ怖くてもいけないんで、
うん、
次、だから、いつもそれは違う遠くの人が、こう、寄付をして新しいお嬢さんを建てるって言ってたんで、
うん、
だから次はその、元の場所に、どこかわかんないけど、おじいさんも山の上だって、おじいさんも多分聞いた話だと思うんですよ、それ。
うん、まあそうだろうね。
そうそうそう。うん、自分のね、親かおじいちゃんかおばあちゃんかに聞いたお話だと思うから、
うん、
本当のちゃんとした場所はどこかわかんないけど、移動したあそこに来たことは確かっぽい感じなんで、
うん、
どっかその場所にね、戻してあげたらな、なんかまあ、もう、怖いこと起きないかもしれないですけどね。
うん。
そうなんですよ。
なので、そのお地蔵さん等をですね、
うん、
こう、元に戻したりできる、
うん、
その、なんて言うんですか。
霊能者、霊能者。
まあ、霊能者
で、霊能者ありかつ、ここ
なんかその、そういうことが可能な方、
そう
もしリスナーさんの中にそういう方がいらっしゃったら、
あ、いらっしゃったらぜひ。
なんだ言ってよ、みたいな。
そう。
あ、このお地蔵さん、ここに戻すの、じゃあやります、みたいなね。
そうそう。いらっしゃいましたら、うん、だから次のお地蔵さんはそこに戻してあげたらいいんじゃないかなと思うんですけれども。う
ん、なんで、
そうなんですよ。
ハッシュタグファミ教で、あ、お地蔵さん戻しときます、みたいな。
そう。
ツイートいただけると、ちょっと安心なので。
もう一回またストーリーテラーの人に連絡取って戻しに行きましょうって。
っていうね。
そう。
いうのが、まあ、で、また花井さんがこう、ロケに行ける可能性もありますからね。
そう、いや、そうね。もう二度と心霊ロケ行きたくないと思ったけど、ここで怖い目にあったから。
うん、そう
だね。だけど、それ、そのためなら行きますよ、もう一回。同じメンバーで行きますよ。
完結編が。
そう、完結編は、5人で完結させますよ。その日にいたあの5人で。
うん。
そう。
ね。
はい。
で、5人帰ってこなくて、お地蔵さんが5体増えました、みたいなね。
あー、すごいな、やべえな。
っていうことがあったら、私はそのことは語り部として語り継いでいきますからね。
永遠に語り継いでくださいね。
はい。ということで、うん、まあ、ちょっとは皆さん冷えましたでしょうか、というところで。
ねえ。
はい。
はい。
で、告知ですけども、
うん、
そうですね、少し前から言っておりますが、9月28日土曜日
に、はい、
テレビゲームサロンを作ろうプロジェクトバグバグの、第1回ですね、
うん、
13時から21時30分、
うん、
秋葉原ホワイトエレファントというレンタルスペースの方で、
はい、
開催いたします。
そうです。
ね、まあいろいろあの、ツイッターなどでも、こう、
うんうん、
情報発信していってますけども、
はい。
まあ、まずは皆様にこう来ていただくっていうのが一番こう、ね、あの、
まあ、そうですね。
必要というか、あの、我々だけでやれないので。
そうです。いずれ、その、トークサロンイベントを作ろうってなってるんですけど、うん、これ第1回目誰も、わお、なんて答えて
なったら、なると、これで終わっちゃうんで。
そう、これで終わっちゃうから。
そうなんですね。
飲んだくれて帰るかってなっちゃうんで。
うん。
うん、
そうですね。あの、落語会などでよくある、あ、客来ねえからこのまま飲みに行こうぜっていう、そういうやつですね。
そういうやつになっちゃうんで、とりあえずまず、一回目来ていただいて、
ね、
いろんなご意見をいただいたら、
あ、そうそう
そ
う、それ
をね、参考にしてまた次の、あの、ゲームサロンイベントにこうね、つなげていって、
うん、
いずれ常設したいっていう。
まあそうですね。
感じなので、
うん、
はい。
で、そうなんです。このゲームサロンはですね、本当にゲームの話をするっていうのがメインですから、
うん、
本当にあの、私も前言いましたけど、
うん、
私とあの、私の兄しかやったことが、あったことがない、やった人にあったことがないあの MZ1500 のブリザードのような、
うん、
このゲーム自分しか周りにやったことがない、ある人いないんですけど、うん、みたいなのとかね。
うん。
あと、ちょっとこれ詰まっちゃったんですけど、ネットの攻略情報とかが一向に見つからないんですけど、みたいな。
うん、夢ですかね、みたいな。
ねえ、みたいなのとか。
うん。
まあ、もしくは昔これを作ったんですけど、みたいな。
あ、すごい、最高。
ねえ、いう、
うん、
ただもう、時効だと思うんですけど、あんまりこうなんか、YouTube とかで語るのあれなんで、
うん、
まあ、こう、何人か来てくれた人に話したいんです、みたいなね。
はい。
やつとか。
そうですね。
ね、お待ちしてますので。
あ、そうだ、もう、発表されてんだ。まあ、一応2時間ごとに、
うん、
今のところなんですけど、2時間ごとに、まあ、我々キャスト陣による懐かしいテレビゲームをテーマにしたトークショーなどを、
そうですね。
やろうかなって。だから、フラット見に来ても、まあ、イベントの時間に来ていただければ、
うんうん、そうですね。
はい、その、うん、イベントを見ていただいて楽しんでいただければと思いますし。
はい。
なので、まあ、我々一応ファミコン名人の教えの公開。
そうですね、公録的な。
公録的な、まあ録音するかどうかわかんないですけど、
うん、
そのまあ、公開はいつもこんな感じでやってますみたいな。
そうだ
ね。ノリで、
うん。
やろうかなと思ってまして。
はい。
まあ、何分ぐらいやるのかまだちょっとあれなんですけど。
そうですね。
まあ、その時に ね、
うん。
あの、この話してほしいとか。
ああ、そうですね。
まあ、ハッシュタグで募集してもいいですけど、
うん、
まあ、その場にいる人にね、直接。
そうですね。
お題を言っていただいても良いですし、
うん、はい。IC レコーダーも持ってきますので。
うん。
普段その機嫌が悪くなるとかそういう、
そうそうそうそう、
やつがあるんですけど、どんなので撮っているのかっていうのもね、うん、
そう。
見れますから。
もう桜田名人にいただいた時からもう結構機嫌悪いですからね。
まあそうですね。この IC レコーダーね、うん。なので。
そうなんですよ。
これで撮ってんのかみたいなね。
そうそう。ええー、って。
うん。まあそれが見たいかどうかわかりませんけど、
あの、うん、
勝手に見たいんじゃないかって思いましたけど。
そうそうそう。
別にそういう、別にそんな興味ないんでって言うかもしれませんけど。ああ、じゃあいいです。みたいな感じになっちゃうかもしれませんけど。
うん。
あ、で、これのですね、
はい、
ことについてメッセージはですね、あ、イガグリおじさんありがとうございます。
ありがとうございます。
バグバグは、
おい、
レトロゲームが好きな人にはかなり熱いイベントになりそうですね、と。
おう。
で、ビッグ東海からビッグ某社さんが参戦されたら盛り上がりそうですね、と。
わ
あ、確かに、元ビッグ東海の人とかね。
ぜひ来ていただきたい。
ね、アイギーナの予言作りましたとかさ。
うん。
アイギーナの予言のこのキャラクターのデザインしましたとか。
てか、ビッグ東海って何ですかっていうのもちょっと、聞きたいけどな。なんか貿易会社
ね、東海、なんだっけな、なんかね、東海、 まだあるみたいなんです、どうやら。
あ、そうなんだ。
ちょっと調べたところによると。
え、ゴルゴ13とかビッグ東京
だっけ？あ、そうそうそうそう。
あ、そうだよね。ね、
東海コミュニケーションズという、電気通信事業者ということで。
あ、そっか、貿易会社、九五貿易。
あ、そう、九五貿易
だ。九五貿易もぜひ来ていただきたいんですけど。
で、あ、今、その、ビッグ東海はまだ存続してるわけですね。
ほう。
あ、静岡にあるみたいですね。
あ、そうなの、うん、東海だから。
あ、まあそうですね。
あ、そうか。
で、東海ホールディングスの子会社だと。
へ
ぇー。いうことですね。
来てほしい。
ねえ。ねえ、なんか。
なんか懺悔とかあったら全然聞きます。
まあ、
もう、そうですね、そこは録音しませんから。
うんうん、
はい。この場だけのって。
ねえ。
うん、
まあ、あとはやっぱホットビーの人ですかね。
あ、ホットビーの
人とか、ね、来てほしいなって思います。
来ていただきたいですね。
うん、なので、お待ちしております。
はい、お待ちしてます。
そして、メッセージ行ってみましょう。
はい、ありがとうございます。
これはゆずぽんさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
インド進出を目論むココイチのカレーは、
はい。
インドラの光。
うん。
インド、ラの光。お、まあ、インドたちってことですね。インドラの
光。
光ということで、言ってみたかっただけなりということで、ありがとうございます。
あ、いいですよ。
ね、いいです、全然、ね。
言っていただいたら、うん。
インドラの光について話したいとかいう人、イベント来てほしいですね。
まあ、いいですね。
もう
10
回ぐらいクリアしてるんですけど、誰にもこう話しても分かってもらえないんです、みたいなね。
なんか、いまいち動画の、伸びも悪いんです、みたいな。
うん。ね、そういうことを話すのに最適の場にしたいと思いますから。
はーい。
ね。
うん。
まあ、それをまず、クリアしたことを偉いって言いますしね。
そうそうそうそう。
まずね、
褒めてほしいんだったら全然褒めます。
うん。全然、ちょっと褒めてくれよ、みたいな。この凄さを誰も分かってくれないんだよ、みたいなね。
じゃあもうキッドがこれぐらいすごいっていうのをみんなに分かりやすく。
そうですね。
分かりやすい例えで伝えてくれますから。うん、女子高生に分かりやすい例えとか。
女子高生。そうだね。
うん、まあ。OL に分かりやすい例えとか。
タピオカミルクティーをさ、
うん、
買うのに5時間待ちですみたいな、なんか感じになってるじゃないですか。
そうそう、なってるなってる。
あれを1ヶ月毎日通うぐらい偉いですよ。
すごい偉いじゃん。
うん、そんぐらいですよ。インドラの光クリアっていうのは。
もう今、女子高生たちがそんなにすごいんだって。
うん、それなって言ってるよ、多分。
あ、それなって言ってるね。わかりにって言ってる。うん、
それなって便利だよね。
それなは便利。それな。
いまいちその、なんていうか、この、
うん、
大商人って感じではないのかもしれないけどさ。
はいはいはい、はい。
まあ、とりあえず同意しておりますみたいなさ。
うん。
で、しかもなんか暑苦しくなくみたいな。
うんうん。
なんか気軽さがいいですよね、それ。
ね、それな。
っていう。なので、はい。インドラの光の方もお待ちしてますので。
はい。
そして、綺麗な花が好きだからさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
キッド氏に影響されて古いパソコンのゲームを遊んでみると。
お
う。ファミコンではただのクソゲーで全然面白くないスーパーピットフォール。うん。パソコン版は面白い。うん、これはお盆休みの間にクリアしたいと。
うん。
ということで PC88 のスーパーピットフォールをされているみたいですけども。
おう。
まあ、そうなんですよ。要はもともとピットフォールというゲームだったんで、これはよくできてたんですけど、
はいはい、
なぜかファミコンで移植するときに、なんか偽マリオみたいな感じのゲームにして、ジャンプしたガクガクガクっていう感じのやつになっちゃったんですけど、
ファザナドゥ状態になっちゃったんだ。
まあ、ファザナドゥはね、あれは、あれでよくできてるんですけど、要はザナドゥじゃないっていうのがファザナドゥの一番のその、
うん、
なんていうか、怒りゲージマックスポイントなんですけど、
うん、
スーパーピットフォールは、その、ピットフォールではあるんですけど、その、
うん、
要は、操作性が激悪っていう。
あー、それはイライラするな。
なので、ファミコン版のスーパーピットフォールはクソゲーになっちゃったんですけど、
あー。
だからその元のピットフォールは全然面白いゲームだったので、
はいはいはい。
で、それの移植したパソコン版はちゃんと面白いと。
うん。
やっぱね、セガのね、ピットフォール2っていうのがあるんですけど、
はいはい。
アーケードとかでも、これがめちゃくちゃね、いいですね。なんかね、デモ画面で、私、うん、ピットフォールちょっと難しい、っていうか子供だったので、その、
はいはい、
アーケード版あった時に、
うんうん、
ちょっと遊、あんま遊んでないんですけど、
その、うん、
デモ画面見てると、その、
うん、
いろんなシーンをちょっとずつ見せてくれるんですよ。その、でっかいダイヤがあるとことか、
ほうほう、
その、なんかすごい滝のとことか、マグマの流れてる火山のとことか、うん、ちょっとずつこう、なんていうの、予告編みたいに見せてくれるんですね。それ見るだけでも結構ワクワク、あ、こんなとこあんのかとか、あ、ここにこんな宝あんのかみたいな。うんうん、だから、それの見せ方も上手かったですし、
うんうんうん、
ピットフォール2はね、本当によくでき、セガの、なんですけど、めっちゃいいゲームなので、うん、ぜひね、
はい、
なんかできんのかな、今。そのセガアーカイブスみたいなのわかんないけど。
ああ、できるのかな、
ね、なんで、ぜひね、やっていただきたいなと思いますね。
はい。
なんで、もしクリアされたらクリア報告もお待ちしておりますので。
あ、そうですね。
はい。
う
ん、そして、バクラ358さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
伝説のクソゲー、たけしの挑戦状がまさかの舞台化決定法。
おー。
どんな風になるんだろうということですが、これが、たけしの挑戦状ビヨンドとして、2020年4月から公演。ほう。
お
ー。すごいね。東京スマクニアホール、また大阪、名古屋、広島、高知でも公演を行う。
え、そんなやるの？そんなやるの？
すごいね。
どうやるんだろうね。
ねえ。いやー、これは、ちょっと、楽しみですね。
うん。
たけしの挑戦状ビヨンド。
おー。
いやー、これは、ちょっと、2020年、だ来年の4月。
来年だもんね。でももう、もうだよね。そんなん言ったらもう。
そうだ
ね、
え、これですね。すごいよ。日本放送開局65周年記念として、たけしの挑戦状ビヨンドの公演をすると。すごいね。
どういうことどういうことこんなことにマジになっちゃって。
どうするの
どうすんのって最後言われちゃう。ムカついても言われるし。最後何言ってもそれ言われちゃうじゃん。
すごいですね。
うん。
いやー、これ、ちょっと気になりますね。
なぜそれを、って感じだよね。
ねえ。なんか謎すぎ、そうなった
謎すぎ
ますけどね。
ええー。
いや、ちょっとこれは、ウォッチしていきますか
ね。これはね、要チェックですわ。
ね
え。はーい。
ということで。
はい。
あ、で、私、ファイアーエムブレム、風化雪月を少し進めましてですね。
はい、はいはいはい。
前回その戦いがなかなか始まらないってありましたけど。
そうそう。なんか学園。
そうそうそう。
生活をなんかやらなきゃいけないみたいなさ、ね。
学園生活部分がやっぱ充実してて。
はい。
その、生徒たちとご飯を食べたりとか。
うん。
あと合唱の練習をしたりとか。
え、合唱の練習
なんか教会みたいなとこなので、修道院か、はいはい。そこに合唱隊を作ろうみたいなクエストがあって。で、なんかそれやったら、じゃあ一緒、誰と歌いますかみたいになって、なんか3人ぐらいで歌って、好感度上がったみたいな感じのとか、あったりして、
お
っていう感じが多いですね。
すごい学園。
そうですね。
生活が。
うん。で、たまに、なんか、盗賊団の討伐に行ってくれ、みたいな感じで、で、ようやく戦いになったりすると。
はいはいはい。
で、なんか面白いのが、スイッチで通信できるんですけど。
あ、はいはい。
なんかそれで通信をオンにすると、その盗賊団の面でさ、その他のプレイヤーの人が、
はいはい。
死んだ場所とかに、なんか、マークがついてて、
で、
そこに行くと、なんかアイテムが手に入ったりすると。
はいはい。
ね、なんか、ダークソウルでしたっけ？自分、他のプレイヤーが死んだところをさ、ヒントが書いてくれてたりするみたいな感じで、その他のプレイヤーが死んだところ、だからボスの前あたりにやっぱそういうのが集中してて、で、そこに行くとアイテムがもらえたりするとか、っていうのがあって、ああ、ここで死んだ人いるんだな、とか、っていうのが、まあわかるわけですね。
へ
え。っていうのは、これ面白いなっていうのがあって。
うん。
なんで、私も学園生活、まあ、教師として、女教師としてこう、
女教師として、
ま
あ、女教師
女教師として全うしつつ、今、育成してるとこですね。
どうなんですか、そのずっとシリーズやってきて、
うん、
その昔のファンとかが今のやるのとかはどうなんですか。
どうなんですかね。まあ私あの乙女ゲームとかも好きなんで、
う
ん、
そうだよね。
だから全然問題なくその、うん、なんていうんですか、あの、うん、タクティカルバトル脳と乙女ゲーム脳をこう交互にこう自分がスイッチしながら あの遊べるので全然全く問題ないんですけど、うん
うん、はいはいはい。
ただいわゆるその、シミュレーション RPG、
うんうん、
部分が大好きで、うん、ファイアエンブレム、例えばそうだね、あの、スーファミの、紋章の謎とかが好きでしたとかね、あと一番最初のやつが最高でしょうっていう人たち、うんうん、ファイアエンブレムおじさん、ファイアエンブレム警察の人たちは、
うんうん、
もしかしたらそのぬるいなんか、あの、うん、乙女塾みたいなやつ。
そうで、歌
みたいな。合唱とかなんかそういうのはちょっとどうかなって思う方はいらっしゃるかもしれませんが、
うん、
ただ私は全然 OK ですね、その、
あ、
それでこう、仲良くなった人たちとさ、
うんうんうん、
戦闘に行くっていうのも楽しいですし。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
あー、
もともとその、あれなんですよ。あの、ファイアーエンブレムって、あの、ファミコンウォーズが、
はい、
ベースにあった時に、その、ファミコンウォーズって、まあ、ユニットに特に思い入れも何もないじゃないですか。性能以外の、
うん、
その、
うんうん、ないない。
なので、その、ファミコンウォーズにそのファンタジー要素を持ち込んで、で、キャラクターに愛着を持たせたいっていう企画だったんですって、最初。
あ、そうなんだ。
あの、インテリジェントシステムズの人がね、そういうのを作りたいって言って、はははは、あ、じゃあ、そういうのでやろうって言って、要は、ファミコンウォーズの各ユニットにキャラクターの個性をつけたのが一番最初のファイアーエムレム、暗黒竜と光の剣だったんですよ。
はぁ、
そう、だから、今、ファミコン版やるとわかるんですけど、一番最初、うん、あの、すんごいキャラの印象が薄いんですね。うん、その、もちろん会話あるんだけど、
はいはい。
言ってみれば、最初仲間になる時と、あと死ぬ時ぐらいしかセリフないやつとかいっぱいいるので、
ほうほうほう。
そこからすると、やっぱりこう、そこをこう、キャラクターの魅力を、こう、特化していって、うん、今の、風化雪月になったと考えると、
うん。
まあ、もしかすると一番最初に本当にやりたかったやつが今、その、
あ、できてるのかもしれない。
かもしれないなとは思ったりしますね。
あ、なるほどね。
うん。
あ、そう思ったらなんかちょっとやりたくなってきた。
まあまあ、ね、あの別に戦闘も普通のその、なんていうんですかね、学園生活の中で、うん、あの、練習のため、その訓練のために出撃することもできるので、はい、
うんうん、
ずーっと学園ばっかりっていうわけでもないですから。
うん。
なので、あの、長く楽しむ感じでいいんじゃないかなと。
はい。
思っております。
なるほど。
はい。なので、また進捗がありし、うん、あり
次第。はい。
風化雪月コーナーで、あの、お伝えしますので。
そうですね。
はい。
風化雪月コーナー。
風化雪月コーナーで。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
あ、最後ちょっと告知。
どうぞどうぞ。
お願いします。ですね、私、9月の、もう収録はね、とっくに7月に終わっているんですが、
うん、
9月の9日にですね、
はいはい、
これはね、エンタメーテレ、メーテレ、これも多分ね、CS とか BS、でもこれはね、ね、Amazon プライムとかでも見れるという話を聞きました。
うん、
はい。階段のシーハナ聞かせてよ。という番組がありまして、
うん、
はい、この番組で、あの、怖いお話をさせていただきました。
はい。
はい。あ、そうそう。ほんで、バイオレンスボイジャーという映画にですね、はいはい、8月23から9月13日、こちら、下北沢のトリウッドさんで、うん、やってますので、そちらもぜひ見てください。
はい。ご覧になったらね、感想とかいただけると非常に、ね、あの、嬉しいので。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。では、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあ、お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ